STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語指導者育成事業講師、八谷舞さんです。今日の放送はレッスン29、接続助詞1をお送りします。
イランカラプテ、講師の八谷舞です。
イランカラプテ、川村久恵です。
イランカラプテ、加納留美子です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。八谷さん、そして川村さん、加納さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は接続助詞1、文をつなぐ接続助詞の勉強です。
テキストをお持ちの方は8ページをお開きください。
はい、それでは今日の勉強を始めていきましょう。今日はわ、くす、ころ、あいねという単語を使ったアイヌ語の文章を勉強していきましょう。それではまず例文です。うならべあむしぺすえはビールくころえ。おばさんはカニを茹でてビールを飲みながら食べるという意味の文章です。うならべあむしぺすえはビールくころえ。
うならべあむしぺすえはビールくころえ。
それでは単語を一つ一つ見ていきましょう。まず最初におばさんという意味のうならべ。
うならべ。
カニという意味のあむしぺ。
あむしぺ。
何々が何々を茹でるという意味のすえ。
すえ。
何々してという意味のわ。
わ。
ビールはそのままビールです。何々が何々を飲むという意味のく。
く。
何々しながら何々してという意味のころ。
ころ。
何々が何々を食べるという意味のえ。
え。
おばさんはカニを茹でてビールを飲みながら食べる。うならべあむしぺすえはビールくころえ。
うならべあむしぺすえはビールくころえ。
アイヌ語で文章をつなぐ場合、接続助詞と呼ばれるものを場面に応じて使っていきます。これらを使いこなすと長い文章が作れるようになりますので、たくさんの種類がありますが、頑張って覚えていきましょう。今の例文に出てきたのは、わ、と、ころ、何々して、と、何々しながらです。おばさんはカニを茹でて、の、ての部分にあたるのが、わです。最初の動作に続いて、後の動作が起こるときに使われます。次に、何々しながらの頃、ビールく頃へ、ビールを飲みながら食べるのながらの部分です。最初の動作と後の動作が並行して起こっているときに使われます。同じ意味で、金という単語を用いることもあります。それでは次の例文です。イヨカンカラカラセクス、ウナラベミナ。イヨカンが転がったので、おばさんは笑ったという意味の文章です。イヨカンカラカラセクスウナラベミナ。
イヨカンカラカラセクスウナラベミナ。
では単語を一つ一つ見ていきましょう。まず、イヨカンはそのままイヨカンです。何々が転がるという意味のカラカラセ。
カラカラセ。
何々だから何々のためにという意味のくす。
くす。
何々が笑うという意味のみな。
みな。
イヨカンが転がったのでおばさんは笑った。イヨカンカラカラセクスウナラベみな。
イヨカンカラカラセクスウナラベみな。
今の例文で使われた接続助詞はくすというものです。イヨカンカラカラセクスウナラベみな。イヨカンが転がったのでののでにあたる部分です。 最初の動作が後の動作の理由・目的になっているときに使われます。それでは次の例文です。クサンアイネピリカポンペアン、私がずっと行くと綺麗な小川があったという意味の文章です。クサンアイネピリカポンペアン、
クサンアイネピリカポンペアン。
では単語を一つ一つ見ていきましょう。山から浜、または山の上から下の方へ、下る、出るという意味の山。
山。
何々して、何々した末にという意味のアイネ。
アイネ。
綺麗という意味のピリカ。
ピリカ。
小さいという意味のポン。
ポン。
川という意味の
ペ。
何々がある、何々がいるという意味のアン。
アン。
私がずっと行くと綺麗な小川があった。クサンアイネピリカポンペアン、
クサンアイネピリカポンペアン。
今の例文で使われた接続助詞はアイネというものです。クサンアイネピリカポンペアン、私がずっと行くとのとの部分です。最初の動作をずっと続けた結果の後の動作が起こる場合に使われます。このアイネはアイーネと伸ばして発音されることもあります。それでは次の例文を見ていきましょう。そういたくしのるすいころかるやんべあしくすくそいねかえとらんね、外で遊びたいけれど雨が降ってるので外に出るのは億劫になっちゃったという意味の文章です。そういたくしのるすいころかるやんべあしくすくそいねかえとらんね、
そういたくしのるすいころかるやんべあしくすくそいねかえとらんね。
では単語を一つ一つ見ていきましょう。外でという意味のそいた。
そいた。
何々が遊ぶという意味のしの。
しの。
何々したいという意味のるすい。
るすい。
けれどという意味のころか。
ころか。
雨という意味のルヤンベ。
ルヤンベ。
雨や雪など何々が降るという意味のアシ。
アシ。
何々が外へ出るという意味のソイネ。
ソイネ。
何々もという意味のカ。
カ。
何々が嫌である、何々する気がしないという意味のエトランネ。
エトランネ。
外で遊びたいけれど雨が降ってるので外に出るのは億劫になっちゃった。そういたくしのるすいころかるやんべあしくすくそいねかえとらんね、
そういたくしのるすいころかるやんべあしくすくそいねかえとらんね。
今の例文で使われた接続助詞は先ほども出てきた最初の動作が後の動作の理由・目的になっているくすです。例文ではルヤンベアシクスクソイネカエトランネ、雨が降っているのでののでにあたる部分です。それでは今日学んだ4つの接続助詞、最初の動詞に続いて後の動作が起こるときに使われるは、最初の動作が後の動作の理由・目的になっているくす、最初の動作と後の動作が並行して起こっているころ、最初の動作をずっと続けた結果後の動作が起こるアイネ。以上の4つの接続助詞を使ったアイヌ語の文章を私が皆さんに言いますので、それをきちんと日本語に訳してみてください。それでは加納さん、
はい、
クイペはクオマン、
私は食事して出かけた。
はい、今の接続助詞はは、最初の動作に続いて後の動作が起こる何々してというものだったので、加納さんの今の訳はパーフェクトです。それでは川村さん、
はい、
クイペクスクオマン、
はい、
今の接続助詞はクスだと思うんですけれども、はい、このクスには2つの意味があって、はい、理由もう一つは目的なので、
はい、
2つの意味が取れると思うんですね。
そうですね。それでは2つの訳を言ってみてください。
はい、まず理由の方は、
はい、
私は食事をしたので出かけた。
はい、
で目的の方は、
はい、
私は食事をするために出かけたです。
はい、とても素晴らしい訳だと思います。このクスという接続助詞は少し厄介で、理由なのか目的なのかというのは前後の文脈でどちらの意味か判断しなくてはいけないので、今私が言ったようにクイベクスクオマンという短い文章ではどちらかちょっと分かりにくいんですね。なので川村さんは2つとも答えてくれてとても良かったと思います。
ありがとうございます。
それでは渋谷さん。
はい、
クイベコロクオマン、
この文だと、
はい、
コロ動作が並行して起こっているので、
はい、
私は食事をしながら出かけた。
はい、正解です。それでは先ほど少しだけ説明したこの私は食事をしながら出かけたという文章をコロ以外のを使った形で渋谷さんアイヌ語で発音してみてください。
はい、クイペカネクオマン。
はい、正解です。それでは最後に加納さん。
はい、
クイペアイネクオマン、
私は食べ続けてから出かけた。
はい、正解です。
ありがとうございます。
このアイネというのは最初の動作をずっと続けた結果の後の動作が起こった時に使われるものです。今週は4つの接続助詞を学びました。
ここではアイヌの歌をご紹介いただきます。先生、今週は何の歌でしょうか？
はい、今週はウコークの3曲目です。この曲も今までのように意味よりも音の響きを楽しんだものだと思われます。ではまず3人で歌ってみますので、渋谷さん少し聞いてみてください。
はい、
スネッレ
アロロアオホイヤホイヤアオホイヤアロロアオホイヤホイヤーおーホイヤ
ー。では次にウコークの形にして歌ってみますので聞いてください。
アロロワーおーホイヤーホイヤーホイヤーホイヤーホイヤーアロロワーおーホイヤーホイヤーホイヤーホイヤーホイヤー
ホイヤー。それでは来週は渋谷さんも一緒に皆さんで歌ってみましょう。
はい、
はい、それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン30接続助詞2をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはアイヌアットマーク stv.jp です。八谷さん、川村さん、加納さん、いやいないけれ、ありがとうございました。
スイウヌからアンロ、またお会いしましょう。